本日はこのようにメッセージの奉仕に預かられます幸いを感謝したいと思います。先ほど司会者の方に読んでいただいたヨハネによる福音書6章26節から35節を本日のテキストとして奇跡と題してお話をさせていただこうと考えております。まあ、しかしながら正直なところこの奇跡というものをテーマにすることには少々抵抗がありました。まあ、勇気のいることでした。なぜかと言いますと、まあ、普通はこの奇跡を含む記事を取り上げることはありましても、奇跡そのものを主題とするメッセージというのは、まあ、まずはなかなかないだろうというふうに思うからです。今日はちょっとですね、いつもそうなんですが、いつもより時間がちょっと長くなると思います。なんとか短くしようとももがいたんですけれども、どうしても難しくてですね、少し長いとは思いますけれども、お付き合いいただければと思います。早速テキストの方に入りたいと思います。今日の26節でイエス様が次のように話されたと書いてあります。前に出しておりますけれども、ヨハネ6章26節お読みしますと、イエスは答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。ここでイエス様は誰に語られたのかということなんですが、本日の箇所の少し前である24節を見ますと、それは多くの群衆であることがわかります。前に出しましたけれども、ヨハネ6章24節お読みしますと、群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。まあ、この群衆に対してイエス様は26節で、あなた方が私のところに来たのはパンを食べて満足したからだと、まあ、かなりちょっとこのきつめの言い方をされているんですね。と言いますのは、本日の場面のちょっと前にイエス様がわずかなパンを増やして大人の男だけでも5000人に食べさせたという奇跡が行われたわけなんですが、その群衆というのはそのような奇跡を目の当たりにした人たちの一部だったわけです。まあ、つまりその時彼らは信仰する心、信仰心を持ってイエス様のところに来たのではなくて、満腹になった経験がそうさせたのだとイエス様は鋭く指摘なさったんですね。そしてその群衆とイエス様との間でいくつかのやり取りが行われた後で、群衆は次のように言いました。前に出しましたが6章30節お読みしますと、そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか、どのようなことをなさいますか。まあ、このようにこの群衆はイエス様を信じるためには印がないことにはことが始まらない、まあ、そのように言っているんですね。言葉を変えるなら、奇跡があれば私たちはあなたを信じることができますよと言っているわけです。しかしながらここを読むと、おや、群衆の言っていることは何か変だと私たちは思います。なぜならすでに群衆はわずかのパンでイエス様が大勢の人々を満腹にさせた奇跡を見ているわけですね。 そのようなイエス様の奇跡をすでに見ているにもかかわらず、その群衆は信仰心を持つことなく、またパンが欲しいという思いから私のところに来たんだとイエス様は、まあ、見抜いておられるんですね。奇跡を見たならば信じることができますよといったこの群衆の姿、私たちはどのように捉えるでしょうか。私はこの群衆の印を求める姿ですね、奇跡を求める姿というものを非難するというのは少々酷なようにも思えるんですね。この場面は2000年前の当時のみならず、今の私たちも含めて人間の本当の、まあ、正直な姿を実にはっきりと表していると言えるように思います。正直に申し上げるなら、私たちも何らかの奇跡を見てみたいと思うものなんではないでしょうか。前に出しましたけれども、奇跡を見てみたいと思うのはある意味自然の感情なんではないかという気がするんですね。まあ、それは決して興味本位からではなくて、例えば家族や友人が不治の病に苦しんで現代の医学もさじを投げているような状況なら、私たちは真剣に奇跡を起こしてくださいと神様に祈りますし、それを求めるわけです。結論から申し上げるなら、前に出しましたけれども、私たちクリスチャンが興味本位や欲望のためではなくて、神様との一対一の真剣な祈りの中で奇跡を神様に願い求めることは全く正しいことである、このことをまず確認したいと思います。この福音書を書いたのはヨハネですけれども、その同じヨハネが書いたその手紙の中で次のように書いている通りです。前に出しましたけれども、第一ヨハネ5章14節、ヨハネはこのように言っています。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。まあ、ですから神様に対する信仰の中で神様の技を願い、それを期待することは全くもって正しいんだということを私たちは信仰の大前提としておくべきであるということです。一方で皆さんは次のような疑問を持ったことはないでしょうか。前に出しましたけれども、旧約聖書のモーセの時代やイエス様の時代、また人たちの時代では数多くの奇跡が起こったのに、なぜ今私たちはそのような奇跡を見ることはできないんだろうか。このように思ったことはないでしょうか。この点について、この奇跡をテーマにとする限りは避けては通れないので、少しだけ触れてみたいと思います。このことは古くから宗教改革者のルターやカルバンも含めて多くの神学者たちが考えてきたことです。前に出しましたけれども、現代のキリスト教、特にプロテスタントの主流派と言われる派はですね、奇跡の役割というのを次のように考えるんですね。モーセの時代は立法の大切さ、重要性を示すために奇跡が行われた。イエス様の時代はイエス様が神様から使わされた救い主であることを示すために奇跡が行われた。ペテロやパウロなどの使徒の時代は福音の確かさを示すために奇跡が行われた。しかしながらその後ですね、使徒の時代の後、 前に出しましたけれども、新約聖書が完成して、私たちの今手元にある新約聖書が出来上がって、神様からの福音が完全に明らかになった、あとは印を見て信じる時代から、聖書の語る福音を通しての信仰に生きる時代になったということです。聖書を読むとはっきりわかるのは、前に出しましたけれども、神様の最大で最終的な願いというのは、神様に背を向けた人間がイエス様を通して父である神様に立ち返るということ、これが神様の願いであるのは明らかです。で、前に出しましたけれども、奇跡の役割というのは、全知全能なる神様の存在と御力を示すことにあるわけなんですが、奇跡というものは必ずしも人間を神様に立ち返らせる絶対的なものにはならないということを、神様イエス様はよく分かっておられるということなんですね。ちょっと表現が難しくて恐縮なんですけれども、奇跡というのは必ずしも神様に人間を立ち返らせるものにはならないということです。なぜそのように言えるのか。それはイエス様の金持ちと貧しいラザロの有名な例え話を読めばはっきりとわかるんですね。それはルカによる福音書16章19節から31節に書いてある、まあ、有名なイエス様の例え話の一つです。少し長いのであえてお読みすることは控えますけれども、簡単に内容をご紹介しなくてはなりません。前に出しましたが、このルカの福音書16章19から31節には3人の登場人物が出てきます。金持ち、貧乏人のラザロ、そしてユダヤ人の子孫アブラハムですね。まあ、ここに出てくる金持ちは生前贅沢の限りを尽くしていました。一方、貧乏人ラザロはその金持ちの門前で常に腹を空かせて体にできたおできを野良犬に舐められるような、まあ、そんな一生を過ごしていました。その二人はやがて一生を終えたわけなんですが、金持ちはハデスの中で苦しむことになった一方で、貧乏人ラザロはアブラハムのそばに迎えられて、それまでの苦しみがあがなわれることになったというんですね。そしてハデスで苦しむ金持ちが見上げると、アブラハムと共にいるラザロが見えたので、金持ちはアブラハムに対して、ラザロを私のところに送って指先を水に浸して私の舌を冷やしてくださいと訴えました。指先を水に浸して舌を冷やしても何の効果もないと思うんですけども、それほど苦しんだということなわけです。しかしアブラハムはこちらとそちらの間には大きな溝があって縁があって誰も渡れないんだよというわけです。そこで金持ちは、ではラザロを生き返らせて私の家族のところに送って、こんなところに来ることがないように私の家族に言い聞かせてくださいと訴えたんですね。しかしながらアブラハムは、前に出しましたけれども、アブラハムは金持ちに、彼らにはモーセと預言者があります、つまり旧約聖書があります、しかしその教えに耳を傾けないなら誰かが生き返っても彼らは聞き入れはしないと言った、まあ、という例え話です。この例え話が教えることというのはいくつかあるんですが、その一つは繰り返しになりますけれども、次のことです。前に出しましたけれども、先ほども出したことですが、 奇跡の役割というのは全知全能なる神様の存在と道からを示すことにあるんですが、奇跡というものは必ずしも人間を神様に立ち返らせるものにはならないということを神様イエス様はよく分かっておられるということなんですね。さて、私は先ほど前に出しましたけれども、神様に対する信仰の中で神様の技を願い、それを期待することは全くもって正しいということを申し上げました。一方では現代のキリスト教、特にプロテスタントの主流派は、新約聖書が完成して神様からの福音が完全に明らかになった後は、印を見て信じる時代から聖書の語る福音を通しての信仰に生きる時代になったと考えるということを申し上げました。そうしますと、ここでどうしても触れなくてはならないのは、他の教派と比べて私たちのこの教会、神戸ゴスペルキリスト教会の立ち位置というのは具体的にどこにあるのかということです。私たちの教会の考え方はどこにあるのかということですね。次にお話しすることはちょっとあまり礼拝のメッセージで語る内容ではなくて、どちらかというと聖書研究の場などで触れるべきことなんですが、まあ、簡単に触れてみたいと思います。まずカトリック教会、前に出しましたけれども、カトリック教会なんですが、カトリック教会は今でも奇跡は起こりうるという考えにあると言われます。その証拠にカトリック教会にはですね、奇跡と思われることが起こったときに、それが本当に奇跡なのかを厳しく基準に照らして綿密に調べて、確かな証拠があって初めてそれを奇跡と認定するんだそうです。ですから、まあよほど条件が揃わないとすれば、奇跡とは認められない、認められることはないんだそうですね。前に出しましたけれども、カトリックのクリスチャン作家であったその綾子さんですが、今年の2月93歳で召されました。そのさんがかつて書かれた本の中に奇跡と題した作品があります。ちょっと跡の字が漢字が違いますけれども、同じ意味ですね。これは小説ではなくて、いわゆるルポルタージュと言われる作品です。ルポルタージュというのは、まあ、聞き慣れない方もおられると思うんですが、あるテーマに関して綿密な取材をして事実をまとめ上げたものを言う、まあ、文学の一分野になります。これはだいたい50年ぐらい前に書かれた本、1977年ですから50年ぐらい前に書かれてるんですけれども、私は多分40年前ぐらいに読んだと思います。この本の中で園さんは、カトリックにおいて奇跡と認められた現象を調べるために、まあ、奇跡が起こったといわれる国を訪問して、まあ、多くの関係者に取材をして、それをまとめ上げておられます。しかし園さんはご自分では、だからこれは奇跡だったんだとは、その本の中では結論付けておられないんですね。あくまでもそれらの出来事をどう捉えるのかは読者に任せておられるように思います。まあ、以上のようにカトリック教会は現代の奇跡については比較的、まあ、積極的な姿勢であるということが言えます。ではプロテスタント教会では奇跡というものに対してはどのように考えるんでしょうか。実はプロテスタントでもいろんな考え方があるんですね。二つの教派について簡単に見てみたいと思います。まず一つ目が、前に出しましたけれども、スイスの宗教改革者カルバンの教えを受け継ぐ改革派と呼ばれる教派です。まあ、私は会社勤めを始めて間もない頃、横浜の緑区というところで会社の独身寮に住んでいたんですが、 その近くにあった改革派の教会に1年ほど通った経験があります。まあ、礼拝のみならず祈祷会や聖書研究会にも参加して1年ほどでしたけれども、大変貴重な経験をしました。その後神戸に転勤になって、まあ、こちらに住むようになったんですね。その改革派の奇跡に対する姿勢というのは、一言で言いますと、聖書が完成した今は奇跡の役割は終わったというふうに基本的には考えるそうです。つまり奇跡というのは 今はもう起こることはないと考える傾向が強いということのようです。一方プロテスタントの二つ目なんですが、それはルーテル派です。前に出しましたけれども、ルーテル派、私たちのこのゴスペル、神戸ゴスペルキリスト教会は、いわゆる単立、単独で立つと書く単立と言われる教会で、まあ、どこの教派にも属してはいないんですが、しかしその信仰の立ち位置という点では明らかにルーテル派の流れを組んでいます。まあ、この教会の名誉牧師であったナビタニ先生は長年神戸ルーテル神学校の教授をされておられて、また滝川牧師と福田伝道師はそこの卒業生であることは皆さんもご存知の通りです。ルーテル派はどのように考えているかといいますと、次のように言い表すことができると思います。現代において奇跡が起こることを否定は しないが、信仰の中心には置かないということですね。現代において奇跡が起こることを否定はしないが、信仰の中心には置かない。マルチン・ルターは奇跡に関して次のように書いています。前に出しましたけれども、私たちは奇跡によってではなく御言葉によって信じるのである。つまり信仰というものは奇跡に重く置くのではなくて、聖書の示す福音に基づくべきだとルターは強調しているんですね。しかし一方でルターは次のようにも書いています。前に出しましたけれども、神は今でも奇跡を行うことができる。このようなルターの考え方を受け継いでいるのがルーテル派であるということです。このように見てみますと、奇跡をどのように捉えるかという観点では、私はルーテル派の姿勢が最もストンと腹に落ちて、まあ、バランスが取れてるな、納得がいくなというふうに思えるんですね。そのルーテル派の流れにあるのが私たちのこの教会であるということです。以上の通り、前にも出しましたけれども、私たちの信仰の立ち位置としては、天からの命のパンであるイエス様そのもの、そしてイエス様が語られた御言葉によりすがるべきです。それは本日のテキストの35節が示す通りです。前に出しましたけれども、35節、イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。しかしながら誤解してならないのは、今の時代神様は決して奇跡を行われることはないということではないということです。極めて稀なんですけれども、神様は奇跡を行われることはあるんですね。なぜなら私たちの信じる神様は生きておられ、今も私たちのために働いておられる神様だからです。さてここで私は皆さんにある一つの映画をご紹介したいと思います。本日のメッセージのきっかけとなった映画なんですけれども、そのタイトルは前に出しましたけれども、白槽リッジという映画です。これは2017年に公開された映画で、その年のアメリカのアカデミー賞で録音賞と編集賞を受賞しているそうです。この映画は1945年にアメリカ軍が 沖縄に上陸作戦を行った時の話を映画にしているものです。映画を見始めると、まあ、このタイトルが画面に出てきた後に前に出しましたけれども、A True Story という文言が出てくるのがわかります。つまりこの映画は実話であるということを言っているんですね。実話に基づいたとかではなくて本当にあった話であるということ、まあ、それを忠実に描いているということを強調しているということです。この映画の監督はご存知の方も多いと思うんですが、前に出しましたけれども、監督はオーストラリアの有名な俳優のメル・ギブソンという人です。まあ、彼は敬虔なクリスチャンだそうで、そのような人でなければおそらくこの実話を映画にしようとは思わなかったんじゃないかと思います。で、この映画のタイトルである白装リッチというのは、実はアメリカ軍側の地名の呼び方であって、まあ、リッチというのは峰とかですね、山の峰とかそういうことを意味するんですけれども、これはアメリカ軍側の呼び方であって、実際にはですね、沖縄県の浦添市にある前田高地というところがあって、そこが舞台になっています。で、アメリカ軍は1945年の5月、この白装立地に上陸作戦を決行したんですね。その前田高地といわれるところは、まあ、海岸からすぐに20〜30メートルの崖になってるんですね。まあ、私はちょっと行ったことがないので、わかりませんけれども、海岸からすぐに20〜30メートルの崖になっていて、そこを登った高台の奥に日本軍の拠点がありました。そこで日本軍はアメリカ軍が攻めてくるのを、まあ、待ち構えていたわけですね。アメリカとのこの沖縄戦では日本軍はもうほぼ全滅に近い状況になっただけでなく、一般市民も4人に1人が亡くなったということで、まあ、本当に痛ましい歴史となってしまったわけなんですが、この映画を見ると実はアメリカ軍側にも実に多数の犠牲者が出たんだということがわかります。この映画の主人公は前に出しましたけれども、デズモンド・ドスという人ですね。この前、先ほど出したこれは映画の役者さんの顔ですからちょっと違うわけですけれども、主人公、本当のデズモンド・ドスはこの前に出した写真の方です。映画にも、まあ、その場面が出てくるんですけれども、この主人公が子供の頃兄弟喧嘩をして弟の頭に重傷を負わせてしまって、その時に何時殺すなかれという戒めが心に刻まれた経験をしました。また主人公には第一次世界大戦ですね、第一次世界大戦に兵士として参加して、まあ、心に深い傷を負った父親がいたんですが、主人公が青年になってからのある日、その父親が酒に酔って拳銃を振り回しながら母親に暴力を振るっていた時に、この主人公が母親を守るためにその拳銃を奪って暴れる父親を危うく撃ってしまいそうになった時がありました。その時以来彼は人を殺すための銃は決して持つまい、一本も指を触れまいと彼は決心したんですね。その主人公デズモンド・ドスはやがて大人になって、自分は戦場で衛生兵というのは負傷した兵士を手当てする役目の人ですね。衛生兵になって兵士を助けて国のために貢献したいと思いになって軍隊に入りました。しかし彼は決して銃を持たないと心に決めた 良心的兵役拒否者として軍隊に入ったんですね。前に出しましたけれども、良心的兵役拒否者、初めて聞く方もおられると思いますけれども、少し説明がいるかと思います。宗教上の信念から、銃を持たないと宣言した人のことを言うんですが、第二次世界大戦の時には大変に厳しい審査があって、その審査をクリアした人のみが認められたそうなんですね。一旦認められれば軍隊に入らずに済むか、もしくは軍隊に入っても銃を持たない衛生兵や、裏方の仕事をすることができたそうです。しかしながら、そのような良心的兵役拒否者に対するこの世間の目っていうのは当時本当に厳しいものがあったと言われています。なぜかというと、国のために戦うことから逃げていると見られたからです。さて、その主人公は衛生兵として軍隊に入ったわけなんですが、やがて訓練キャンプで一人一人がライフルを与えられて、それを持てと言われたときに、デズモンド・ドスは決してライフルに手を伸ばすことはしませんでした。それを見た仲間からは蔑まれて暴力を振るわれ、部隊の隊長には締め上げられることになるわけです。いくら自分が良心的兵役拒否者ですと訴えても、隊長からは、仲間が攻撃されたらお前は聖書で敵を殴るのかと問い詰められるわけです。しかし彼はそれに対しても信念を曲げたら僕は生きていけないと訴え続けるんですね。やがて彼は良心的兵役拒否者として認められているのに、なぜか軍法会議にかけられてしまいます。しかし辛くも刑務所行きを免れて、この沖縄の最前線に送られたんですね。その主人公を含むアメリカ軍の部隊は、先ほど申し上げた前田高地の崖の上に陣取る日本軍を 撃破する命令を受けます。前田高地の崖を登るために太いロープで編んだ巨大な網が崖にかけられました。そして突撃命令によって何十人何百人もの兵士が網をよじ登って崖の上に上がって総攻撃を仕掛けたんですね。その戦いの描写、いくら映画の CG、コンピューターグラフィックスだと分かってはいても、あまりにもリアルすぎて言葉にできないものがあります。日本兵もアメリカ兵も次々と銃弾に撃ち抜かれて、爆弾によって吹き飛ばされて、命を落としてしまうんですね。やがてアメリカ軍はあまりの日本軍の攻撃の激しさに打ち負かされて、海岸まで撤退することになります。崖を降りてですね、海岸まで撤退することになります。しかし主人公であるデズモンド・ドスは自分の判断で崖の上に留まったんですね。そして彼は夜の暗闇が辺りを覆うと同時に、辺りをうろうろする日本兵に見つからないようにしながら、まだ息のあるアメリカ兵を手当てして励まして、崖の淵まで引きずって行くわけです。そして太いロープを負傷者の体に巻きつけて、20〜30メートルある崖下まで吊り下ろし始めたんですね。彼は一人助けるたびに、主よ、もう一人助けさせてください。できればもう一人と祈りながら、彼は一人を下ろし、神に祈ってまた一人と吊り下ろしたんですね。崖下では、見張りの兵士が釣り下ろされてくる何人もの負傷兵を見て、一体誰が釣り下ろしているんだろうと驚くしかありませんでした。やがて 夜が明けて、アメリカ軍の救護所では 死んだと思われた多くの負傷兵が手当てを受けていました。それを見た隊長ですね、 かつてデズモンド・ドスに仲間が攻撃されたらお前は聖書で敵を殴るのかと言って彼を蔑んだ隊長は一体何が起こっているんだと驚くんですが、その助けられた兵士たちは皆デズモンド・ドスに助けられたんですというわけです。そのようにして多くの兵士を助けたデズモンド・ドスなんですが、皆さんは彼は何人の兵士を助けたと思われるでしょうか。この両方の手のひらの皮がむけて血だらけになりながら、しかも不思議なことに日本兵に見つかることなく、彼はなんと75人ものアメリカ軍兵士を一人で釣り下ろしたんですね。アメリカ軍の兵士ですから、まあ普通の人でも70キロ、体の大きい人なら100キロ近い人もいたでしょう。もしプロレスラーのような体の人なら5人や10人は助けられるかもしれませんが、デズモンド・ドスという人は普通の人だったんですね。その人が一人でかつ日本兵に見つかることなく75人もの人を釣り下ろしたんですね。皆さんこれを奇跡と言わずして何と言うんでしょうか。その部隊の隊長はそのデズモンド・ドスの働きを見て、ドスの前で、まあ、奇跡だとつぶやいたんですね。やがてアメリカ軍は体制を立て直して再度攻撃を開始する時が来るわけです。その時の場面に、まあ、私には非常に印象的な場面があったことを思い出します。あのデズモンド・ドスを蔑んでいた隊長が無線で攻撃開始の命令を上官から受けたときに攻撃をすぐに開始しませんでした。そしてなぜ攻撃を開始しないのかと上官から責められたときに、彼はその上官に言い放ったんですね。デズモンド・ドスのお祈りが終わるまでは攻撃は開始しません。まあ、主人公はその時紙にお祈りをしていたんですね。皆さんこれは実話です。デズモンド・ドスはその後功績を認められて前に出しましたけれども、最高の勲章である名誉勲章を当時のトルーマン大統領から受けました。左側がトルーマン大統領ですね、前に出した写真ですけれども、良心的兵役拒否者では唯一だそうです。まあ、その後彼は、静かで質素な生活を送って2006年3月86歳でその信仰に貫かれた人生を終えたそうです。皆さんこのように奇跡というのは今も起こりうるんですね。なぜなら私たちの信じる全知全能なる神様は今も私たちのために働いておられるからです。そろそろ終わりとしなくてはなりませんが、最後に申し上げたいことは次のことです。私たちの周りでは奇跡は起きないし、ですから私たちはそれを見たことはありません。しかしながら私たちは実は奇跡というものを自らが体験しているのではないかということです。ここにおられるほとんどの方はキリストの福音とは全くの無関係の環境で生まれたのではないかと思います。そして神道や仏教の慣習の中で育って、 キリスト教の価値観や物の見方とはある意味真逆の生き方をしてきたわけです。そのような中でキリスト教の福音というものに私たちは触れて信仰を持ちました。しかしそれはいとも簡単な自然な反応などというものではなかったはずです。信仰に至る経緯というのは千差万別だと思いますが、多くの人は一筋縄ではいかなかったはずです。というのは次の事実に目を向ければわかります。日本のクリスチャン人口は100万人くらい、まあ、人口の 1% 弱と言われますけれども、福音を何らかの形で耳にした人は今までその何倍何十倍もいたはずです。その中でなぜ私たちが信仰を持つに至ったのか、それは私たちの努力や適性があったからなのか、そうではなくそれはある意味神様の起こされた奇跡なのではないか。前に出しましたけれども、マルティン・ルターは次のように書いています。最大の奇跡とは人の心が不信から信仰へと変えられることである。私たちはおそらく一度も奇跡を見ることなくキリストと共にある人生を終えることになるんだろうと思います。しかしそれでも良いのではないでしょうか。本日の最後に申し上げたいことは、クリスマスを迎えようとしているこの時期、まあ、イエス様が乙女マリアより生まれたことが奇跡であり、十字架で死なれ三日目に復活された事実も計り知れない神様の奇跡であることを覚えたいと思います。私が命のパンですと言われたイエス様を知ることができた幸いを感謝して終わりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちの固くなな、あなたから遠く離れた心をあなたに向けさせてくださるというその奇跡を起こしてくださって、今私たちはあなたの豊かな恵みの中に置かれていることを感謝いたします。どうぞ私たちがその恵みを私たちが周りの人たちに伝えるものとして歩むことができるよう助け導いてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
アーメン。